当世長崎物知り手帳の時間です。郷土史家の故長島正一先生が昭和28年から担当したラジオ番組長崎物知り手帳をもとに、長崎師団会の原田博司会長の原稿で装いも新たにお送りしています。
NBC ラジオの平松誠志郎がお伝えします。92回目の今日のテーマは江戸散布9です。今月は江戸散布のお話をしてまいりました。今回は嬉野のお話です。その儀式を過ぎると嬉野宿までがおよそ12キロの行程で、途中には標高186メートルの俵坂峠があり、最大の難所でした。この峠が江戸時代は大村藩と佐賀藩の藩境で、これより北佐賀領と刻まれた石柱が建てられていましたが、現在は嬉野側に下った石柱跡に移されています。俵坂の石柱は藩境だったということもあって、その警戒は厳重でした。平常でも侍一人と足軽9人が常駐、鉄砲のほか槍など備え付けられていました。現在石柱跡には俵坂石柱跡と刻まれた巨大な石碑が建てられています。この石碑はかつての石柱の門柱でしたので、60センチ角で長さは 4.6 メートル。この大きな門柱からでも当時の石柱の規模が容易に想像できるようです。長崎街道は嬉野から武雄を経て佐賀方面に行くコースでしたが、最初は嬉野から塩田を経て佐賀方面に行くコースでした。シーボルトはこの嬉野から武雄を経て佐賀方面に行くコースを通っていましたが、オランダ商館員ツェンベリーは嬉野から塩田へのコースを通っています。塩田は現在でも陶土製造の町として知られていますが、これは天草の陶石が塩田川を船で運ばれたこと、豊かな塩田川の水量が水車による陶石の粉砕を容易にしたからでした。ところでツェンベリーは、塩田は大型の亀の生産地としてヨーロッパにもよく知られていることなど、自身の江戸散布紀行で紹介しています。水亀は盛んに東南アジアに輸出され、長崎の人たちがこれに目をつけ始めたのが亀山焼でした。ですから初期の亀山焼は陶器の水亀を盛んに製作したのです。亀山焼の鶴亀の亀は実は水亀の亀のことだったのです。ではここでお時間となりました。当世長崎物知り手帳、次回もどうぞお楽しみに。